モバイルアップデート。
はい、国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を、発信しているモバイルアップデート、リプロ伊藤です。
リプロ稲村です。
モバアップですね。
大略しました
。はい、前回から続いて、WWDC 会っていうところで、前回は主に、まあ、アプリストア周りの、ね、アップデートについてお話したんですけれども、後編に関しては、まあ、我々リプロのツールの領域である通知のあたりとか、うん、まあ、あと iCloud に紐づいてあるプライバシーとかかな、はい、その辺のアップデートも結構あったのでお話しできればと思います。
はい、じゃあお願いします。
はい、お願いします。
まず前半に関しては通知関連のお話をしていければと思ってますと、
はい、
で大きなアップデートに関しては2つあります、
うん、
で細かいので言うと、まあ、そもそものロック画面の通知 UI というのが変更されましたよってのがあるんですけど、でかいところで言うと通知をコンパクトにまとめるノティフィケーションサマリー実装、
はいはい、
で2点目が通知可能なアプリを制限できるフォーカスモードの実装。
フォーカスモード、
この2つですねが結構でかいので、まあ、かつあと使ってみたら結構面白そうな機能なんで、うん、ちょっとワクワクするような機能
かな。これさ、すげえいきなり余談だけどさ、はい、フォーカスとさ、Do not disturb っていうのもさ、なんていうの、こうなんか同じようなニュアンスを違う言葉で表現してる感やばくて、
Do not disturb はもともとあったけど、
集中するから、うん、disturb の紹介するって話じゃない。
まあ、要はお休みモードですからね。
まあそうだね。disturb ね。
じゃあ、ちょっと見ていきますけど、細かいところ先やっちゃうと、まあ、通知 UI がそもそも変更されます、
うん、
何が変更されるかっていうと、メッセージ関連のアプリとそれ以外のアプリで全体としてそもそもあの取り扱いを変えるような方針に今回の iOS 15から変わっていて、
はい、
メッセージとかのその人とつながるっていう観点に関してはすごい今回重視をされているような感じです、
うん、
この今回取り上げないんですけど、 FaceTime のすごい大きなアップデートとかを見れば分かる通り、アップルが今回テーマにしているのはだいぶそのコネクトっていうところかな、
うんうん、
人とつながるっていうところをだいぶテーマにしているので、今回のこの通知に関してもメッセージ関連とそれ以外ではだいぶ扱いが変わっていきますと。
そうだね。
まずメッセージ関連のアプリの場合はそもそもあの今までメッセージ送信者のアイコンとか表示されなかったと思うんですけど、
はい、
誰から来たかっていう部分がまず表示されるようになります、
うんうん、
今見てる UI とかだと、まあ、Apple 純正のメッセージでも出てるのに加えて、
はいはい、
スラックも出てるんですよ、
う
ん、
あ、スラックもメッセージアップ、うん、なるほど、感知される。
これいいっすよね、わかりやすく。
なんかこれってさ、 Apple 側が何を持ってそのメッセージアプリの皆さん、なんか極端な話さ、マッチングアプリでも一応こうさやり取りじゃん、個人
ちょっと僕もわかんないですね。
え、
うん、マッチングアプリはでもあれですね、デフォルトで、この画像付きで送ってるとことか、まあ、もともと見えてたりしたんで、うん、人の顔が。
あ、そうだっけ、
うん、そこがどうなのか、ちゃんと読み込めるのかもわかんないけど、
うん、
これちょっと楽しみですね。何を持って目的、ツイッターとかもそれに入るのみたいな話もあるし。
ああ、まあ、そうね。
SN、なんだろうな、うん。ちょっとここが気になったりはしますね。
はい。
通常のアプリに関しては、表示されるアプリアイコンが、まあ、若干気持ち前より大きくなったかなぐらいなので、
うんうん、
まあ、そんな変更ないかなって感じですね、
うん
うん、でまず細かい変更点ですと。でここから大きな変更点2点なんですけど、まず1個目が通知をコンパクトにまとめるノティフィケーションサマリー、
はい、
これはですね、ユーザーがこの時間にまとめて通知を送ってくださいっていうふうに設定をすると、うん、その時間帯周辺で送られた通知内容っていうのが全部サマリー化されて、カード形式でまとめてくれるっていう機能です、
ね、すごいね。これってだってさ、通知のオンオフでオフになったやつもそもそも送られないじゃん、
はい、
オンになっててもまとめられちゃう可能性がある。
そうそうそう、今までってそう今までロック画面って並んでたじゃないですか、
はいはい、そう、
それがなんか 上位2個の通知と、うん、その他みたいな感じのカード形式になって集約されて送られてくるんですよ、
はいはい、
今ちょうど UI を見てるんですけど、
うん、見てます。
2個通知内容がちゃんと詳しく説明されてる。
あ、これ縦に2個なんだ。へえー、おもろ。
以外はなんか More Updates って書いてあって何も内容表示されないんですよ
ね。なんかまとめてさ、シュッてされそうですよ。
でここの上位2個にどうやって表示されるのかって話なんですけど、
うん、
Apple が自動で解析をしますと。
うーん、
利用状況とかあと、まあ関連度ですね、アプリと通知の関連度みたいな部分を、
あ、そうだよね、
自動で解析をすると。
まあ、普段からよく開いているようなアプリだとおそらくまあ上に来やすいとかそういう話ですね。それはそうだ、
それそうだよなって感じなんですけどね、
う
ん、
そう。
でそこの優先度に従ってまずそもそも上部に表示されるアプリが決まっちゃうっていう仕様にはなってますと、
うんうんうん、
一応エクスパンドするとこんな感じで出るんですよ、
うん、
各アプリが、
はいはい、
ただまあ並び順は先ほど言ったように優先度順なんで、なんかよくあるようなその休眠復帰の施策を定常的に送ってるみたいな場合は、うん、多分ほぼほぼこれ最下位の方に表示されると思うんで、
ね、そうだよね。だってそもそも普段から見てないんだから、
そう関連度は低いでしょっていう判断をされるのかなっていう感じはしますね。
きつ
なんかまあそもそも眠らせないようにしてねって話だと思うんですけど、
ね、まあそうね。けどなんかそのイベントとかってさ、さっき前回で言ったような、はいはい、まあ休眠復帰をねこう助けるためのさ、はい、一個の策だと思うんですけど、なんかそれのお知らせとかすらさもう見られないってさ、結構辛いもの
アップストアからの通知は多分上に来ると思います
よ。ああ、
恣意的にやるでしょ、
ね、はいはいはい、なるほど、うん、まあであるとか別の方面からこう、
そうそう、
救済があったりする
かもしれない。なのでその今までって結構通知する時間ずらしたじゃないですか。例えば、
ね、
9時とかってピッタじゃなくって1分2分3分とか送ったと思うんですけど、うん、同時間帯だったらそもそもまとめられちゃうんで、そこの戦略は多分結構変わる気はしますね。
そうだね。
極端な話、なんかそもそも送る時間全然変えちゃうってパターンもあり得ると思うんですけど、
はいはいはい、
それがなんかユーザーが使ってない時間帯とかになっちゃうと本末転倒なんで、まあ、そこのなんか戦術の見極めの見直しっていうのは、うん、みんなやるべきなのかなって気はします
。そうですね。これってでもさ、その設定しているユーザーだけだよね。
だけです
ね。だから、まあ、そのノーティフィケーションサマリー機能の利用率もまたよりそうじゃないですか。
そうですね。どのぐらい使うのかな。僕は使うイメージありますけどね。
そうだ。なんか別にこうやってバーッと出てもシュシュシュって
やるか。僕そもそもあの許諾保護してない中で来たらめちゃくちゃうざいから多分すると思うんです
けど、ね、はい、
あれか、許諾率見る感じアプリによりそうだな。
そうですね、まあ、あとさ、これってあれだよね、こうまとめるけどエクスクルードこのアプリみたいなのできないですよね。多分できるのかな。要は Facebook メッセンジャーとかそれこそ Slack とかってさ、まとめられたくないわけじゃん、あんまり。
あ、それで言うと、うん、ちゃんとすごいことがあって、うん、モチビフィケーションサマリーをメッセージで除外されます。
うん、あ、そうなんだ。
ここのテーマはそれしたんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
テーマとしてやっぱりコネクトっていうのがあって、
はいはいはいはい、
ここのモチビフィケーションサマリー入るのは、はい、メッセージ入るんです
よ。あ、じゃあもう基本的にもう、こう、ギブインフォメーション系のやつだけとか、ね、
そうそうそうそう。
はいはいはい、
そこすごいですよね。
あ、それすごいね。
ユーザー思想をちゃんと理解してるなと思うけど、一方で事業者側は結構辛いっていう。
まさに、なんかこれでこう、ね、チャットワークの通知を見落として嫌だなっていう。
重要なメッセージは絶対逃さないようにしてくれるって
言うんです。なるほどな。いいっすね。
はい。はい、というのが1点目のノーティフィケーションサマリー。で、2点目がフォーカスモード。これも結構すごくってですね、
はい、
今までも一応、Do Not Restart、お休みモードを使うと、うん、設定期間中は一切通知を受け付けないっていうモードができたと思うんですけど、うんうんうん、それに加えて、そもそも、通知可能なアプリだけじゃなくて、うん、使用可能なアプリ自体も制限できるモードが追加されます、うん、これがフォーカスモード。で、一応デフォルトでパーソナルっていうモードとワークっていうモードとスリープってモードがあるんですけど、うん、パーソナルに関しては、まあ、例えばその仕事関連の通知は受信したくない時間はあると思うし、
はいはい、
ワークに関してはなんか遊び系の連絡を一切受けたくないってパターンもあると思うんですけど、うん、その辺をユーザーが任意に設定ができるようになってますと。一応有効にすると、アップル側からそのアプリの関連度に応じて提案が来ると、
うん、
このアプリ仕事関連だよねみたいな感じで来るんですけど、うん、そこに加えてユーザーは削除したり、新しいアプリ追加したりは
できる。なるほど。
今見てるワーキングモードとかで言うと、出てるアプリ、提案されてるアプリとかで言うと、Box、クラウドストレージとか、あと Slack。う
ん、はいはい、
ドキューサイン、セールスフォースとか、まあ、そうだよな
って思った
ん
ですけど、まあね、
ちゃんと認定してくれるのかなっていう感じ
がします、ね、うん、まあ、その辺はね、全然できそうです。
で、こっからがすごくって、この機能を有効にするとですね、まあ、もちろん通知はそもそも拒否しするんですね、
うん、
入ってないアプリに関しては通知拒否するんですけど、うん、ホーム画面にも入ってないアプリは表示されなくなります。
なるほどな。
いや、こんな感じ
すごいこれ、ウィジェット自体のカスタマイズもできるのかな。
できます。
あ、そうなんだ。ウォークのウィジェットっていうのでカレンダーを1枚目に置くことができる
から、そう、該当しないウィジェットとか消える感じです
ね。なるほど、なるほど。
これ便利ですよね。
まあ便利だね。だし、なんかあれだね、本当にこう今までさ、多分仕事をしててもパッとディスターブされてきたっていうインサイトがすごいあるんだろうね、みんな。まあ僕も含めすごいけど、
まあ、許諾歴見ればそれは分かると思うんですけど。
うーん、確かに確かに。そうだよね。いや、なんかさ、すごい一時期とかこう、SNS やっぱりなるべく見ないようにしようっていうんだけど、はいはいはい、インスタ、ツイッター、フェイスブックはさ、アンインストールとかわざわざしてさ、はいはい、なんかさ、やっぱりするじゃん。けどまあ、それとかって、まあ、正直無駄だなと思うし、はい、そうそうそう。うん、でも、これ設定しとけばね、うん、まあ、かなりこう、見るにしても相当大変になりそうだった。
なんかそう、いわばスクリーンコントロールっていうのかな、
はいはい、
を設定できるようになった感じですよね。
うんうん、
なんかユースケースとしては、まあ、いわゆるその仕事とパーソナルを切り分けるってパターンもあると思うし、うん、あとはどうだろう、スクリーンコントロールの一環で親が子供に端末を出すときに、なんか、うん、チャイルドモードみたいな設定しておくとか。
ああ、まあそうね。だからこうパッと渡して、まあ基本的にこのアプリしかね、どんだけこうグリグリいじっても触れないようにするとかは確かにありそうです。そうです。
まああと学生が試験勉強中は集中したいから
って。はいはい、まあ。
多分でもそういうユーザーはそもそもこのモード使わないと思うんですよ。まあそういうパターンがありえるのかなっていう気はしてはいますよね。
うん、
でこの機能結構すごいのが、自分で一応有効にできると、機能を有効にするものもあるんですけど、提案もしてくれるんですよ。今見たり UI とかだと、うん、普段フィットネスしてる時間だから、うん、ジムのモードで切り替えませんかみたいな感じで、位置情報とか時間に合わせて iOS 側が提案してくれるって機能について
。でもこれってさ、その他の活動も Apple 側にログを送信しないと結構きつくない？まあでもあれか、移動情報とかだけでだいたい自宅から、まあ、会社とか分かってる。
そうですね、多分その辺は収集してるんじゃないかなと思いますけど、ね、
なるほどなるほどなるほど、まあ、そうだよね。いや、なんかこう Google カレンダーとかをさ、はい、使ってないのにこういうのの提案ができるとしたら、まあ、結構やっぱり OS って相当な情報持ってるんだな。
いや、そうですよね。
うん、
分かるわ、それは。そうね、そう、でもこの機能結構有用そうっすよね。
うん、
ただまあ一方で先ほどのノティフィケーションサマリーと同じような感じで、事業者側からすると結構厳しいと、
うん、
まあそもそも通知が届かないし、うん、アクティブユーザーの観点で言うとそもそもそのスクリーンから消えちゃうんで結構厳しそうじゃないですか。
ね、てかなんか隙間時間にさ、こうちょっとゲームするみたいなところとかをさ、かなり阻みそう。
ああ、確かに、うん、確かに。
そういう人絶対いたと思う。
いるわ、それは。うん、そうってなると、そのやっぱり結局先ほどの話に戻りますけど、ユーザーが嫌がることはしないし、
うん、
またそのユーザーと必要とされるような情報をコンシェルジュ的な立ち位置で送るっていう部分がプッシュの本質だと思うので、うん、そこへのやっぱり立ち返りっていうのかな、やっぱり今回大事になるんじゃないかなっていうのが、
そうね、
っていう気はしてはいます
ね。だからもうだいぶ前からさ、こうスマホの端末の台数がさ普及しきってるのに、アプリはまだ全然増えてるんですか、まあ、本当にこう、ね、難しいっていう話をしたけど、まあ、そこにこうアプリも対応してね、やっぱりある程度使わないものは正当みたいな感じとか、うんうん、本当に欲しい情報だけは出すとか、なんかそういうのになってきてる。
そうですね、まあ、去年もアップルが開発したアップライブラリでした
ね。はいはいはい、そうだね、確かに。
とかもホーム画面に表示しないけどアプリを保持しと
く。そうそうそうそうそうそう。
そういう、あとまあウィジェットとかもその思考に近いじゃないですか。
うん、
アプリ開かなくても全部できるよねみたいな。
そうそうそう。
やっぱそういう方向にどんどんアップルはやっていくんだろうなって気はしますよね。わ、うん、かりやすいですね、こっち。
うん、そうそう。ね、カフェであってアップル的にね、事業者にアプリを作るのがやめてくださいっていうわけにももちろんいかない。もう増え続けると思うし。
はい、というのが2点ですね。プッシュ通知周りの大きな変更点になるので、ぜひこちらの仕様などを確認してみてください。
はい、
はい、では最後ですね、プライバシー関連のアップデートもいくつかありましたので、そちらに関して説明していければと思います。うん、大きな変更点としては、まずメールですね、 Apple 純正のメールのメールプライバシープロテクションの実装、2つ目が、サファリと、あとアプリですね、うん、に関してプライバシーレポート機能の実装、
うん、
で3点目が iCloud Plus の登場ですね、うん、この3点に関して話していければと思います。
はい、
まず1点目のメールプライバシープロテクションですね、こちらの機能に関して簡単に話していければと思うんですけども、この機能を有効にすることによってですね、IP アドレスがそもそも隠されちゃいますと、
うん、
あと位置情報も隠されますと、
うん、
結構大きいところで言うと、 メールを送った後の開封数とか、うん、クリック数とかっていう部分、あといつ開けたかっていう部分も全くトラッキングができなくなるっていう機能が実装されます。で、注意点としては、この機能が有効になるのは、あくまでも Apple 純正のメールアプリのみになるので、はいはい、あのサードパーティーのメールキャリアとか、あと、いわゆるその Gmail のやつとかに関しては、適用外にはなるような感じ、
はいはい、だからあ、iPhone 使ってても、Gmail アプリとかを使ってたら、まあ、対象にはならない
ですね。そうですね。多分、うん、そんな影響ないんじゃないかなと思いますけど。
ああ、でも結構なんか、
使ってます。
いや、僕ちょっと iPhone ユーザーじゃないんで分かんないですけど、はい、iPhone ユーザーだとなんか純正のメール使ってるイメージ結構あるけど、
そうなんですか。キャリアメールしかそっち見ないイメージが
あ
って。キャリアメールって多分今ほとんど使ってないじゃないですか。
まあ、使わないね。使わないね。
で、スペアから Gmail 使うってなると、うん、まあ、Gmail アカウントなんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
この辺はそうですね、ちょっと普及状況、現状のそもそもの Apple 純正のメールアプリの利用率とかを確かめないとインパクトはちょっと分かんないかなって感じがしますね。
うん、なんか、そう、すべてをこう G Suite に統合されているのは結構我々クラスターだけなの
かな。ああ、なるほど。スタートアップ界隈とかぐらいしか
ない。そう、うん。そもそもね、結構。
ファンユーザー、キャリアメール使ったり、あとまあ、Apple メール側で全部連携したのもあるのか。
そうなの、ね。まあ、すごいね。うん。まあ、あんまりこう自分の事業者さんのサービスよりもあれだけど、僕の、まあ、入浴剤の医師です、
はいはい、
結構40代から50代の主婦の方と登録者が多いんですけど、
メアが見えて
るか、そう、あんまりね、 Gmail って意外と見たことないかもしれない。あ、普通にこうキャリアのまんまとか、なんかホットなんちゃらホットメールとか、はいはいはい、そういうのにするから、
いるか、
そんなになんかこう、うん、だしそもそもさ、なんか Google カレンダーでさ予定を管理するみたいなあんましない。なんかアナログな手帳とかやられたりするから、そういう意味でね、普通に、うん、iPhone 使ってたらなんかこの使ってみたいんですよ。
気になりますね、
うん、
はい、1点目がそんな感じですと、
はい、
で2点目が2つありまして、一応サファリの方のプライバシーレポート機能、
うんうん、
でもう1個がアプリ側のアッププライバシーレポート機能、
うん、
まあ、どちらもまとめてプライバシーレポートというふうに呼んでるんですけど、こ、うんうん、の機能が実装されますと。まずサファリに関してはメールと同様に IP アドレスが取得不可能になりますと、
うんうん、
まあ、ここまではいいんですけども、もう1点が、各ドメインごとですね、各サイトごとに誰がどういう情報を取ろうとしているかっていうのがレポート形式で表記されるプライバシーレポート機能っていうのができます。
うん、
今ちょっと UI とか見てるんですけども、こんな感じで直近30日間で、トラックを防いだ数がどんぐらいあるかとか、
うん、
あとトラックしようとしている人がどんぐらいいるか、トラックしようとしているウェブサイトがどんぐらいいるかっていうのが出るようになっています。
うん、
あとそもそも誰がトラックしてるかっていう部分も一応出るようになってるので、
うん、誰ってドメイン単位で分かる、
ドメイン単位です。なので、イメージとしてはインパクトとしては多分、まあ、ウェブマーケティングツールとか導入してるとことか、あとまあいわゆるその MMP モバイルじゃないか、まあ、MMP もそうかとか、あと広告計測ツール、ウェブ側の計測ツールとか入れてるとことかは、はい、この辺は結構高く数値出ちゃうんじゃないかなって気がするので、
うんうん、
まあどこまでユーザーがこれ見るかわかんないですけど、
ね、そうね、なんていうか、まあ、あんまりこう一般のユーザーさんがこの辺気にしてるとあんまり思えないっていうか、
なんか前、まあ、うちのプレスリリースとか出た時とかって、うん、ゲームアプリのユーザーが掲示板でリプロって何だみたいな、
あーあったね、はいはいはいはい、
でなんか
俺なんか情報使ってるんじゃないかっていうこんなのこのゲーム入ってるんだみたいなね、
ガチャ操作するツールじゃねえみたいな、
はいはいはいはい、
なんかその Google アナリティクスがまだ分かるかもしれないけど、サードパーティーのツールとかってほぼほぼ多分認知度ないから、 2B、
うんうん、
まあのツールとかってってなると、このツール何みたいな感じで、
あ、
意外と なるかもなって気はするかな、
うんうん、確かにな
ので一応留意は必要かなっていう機能ですねになりますと、うん、で同じような機能がアプリ側でも実装される予定で、こちらがアッププライバシーレポートですね、
うん、
こっちに関してはもう少し詳細な、機密情報にアクセスしたかっていう情報が出るようになっていて、うん、まあ、いわゆるそのカメラ、マイク、位置情報、連絡先とかの、スマホ本体で許諾する情報があると思うんですけども、
うん、
そういった機密情報に直近7日間でどれぐらいアクセスしてますかっていうのが、もう時間日付単位で出るような感じです。なので今見てるやつとかだと24分前に、うん、 このアーキテクチャーアウトルックっていうアプリがロケーション情報にマクセスしてるし、フォト情報にマクセスしましたみたいな。
すごいな。
でも出る、なんかそのバックグラウンドですごいちゃんと動いてる、すごいって言ってもらったけど、バックグラウンドで意図せず動いてるアプリとかはこの辺にすごいちゃんと出ちゃうようになるんで、なんか結構トラックしてるかどうかのチェックが必要なんじゃないかなって気がします。
そうだね、まあでもなんかすごいこう、僕なんかとかが仮に使ってたら上位ほとんど Google 系のサービスがないそうで、まあ、Google マップとかわかんないそうで、
Twitter とか、
そうそうそうそう、
そんな気がするな。
まあでもまあそういう意味でこうより透明性を何か知る権利を、まあ、ユーザーさんに与えてるみたいなところ
やっぱりですね。ですね。で、サファリ側と似てるような感じで各アプリですねで誰がトラックしてるかっていう部分を見れるので、まあ、うちのツールも別に関係ないわけじゃないかなって感じですね。
はいはい。
まあ、ウェブマーケツール、アプリマーケツールとか全部関係あると思うので、
うん、
この辺は、
この中にも普通にプロ IO を取ってるのか。
で、そうですね。ね、はい。っていうのが、プライバシーレポートの話。
はい。
で、最後が iCloud Plus の話なんですけども、まあ、iCloud は Apple が提供しているあのクラウドベースのサービスのスイートですね。やつだと思うんですけど、そこに1個、それがバージョンアップっていうのかな。
うんうん、
されて iCloud Plus っていう名前に変わりますと。で、ここで登場する機能で重要なのが、プライベートリレーっていう機能と、Hide My Email っていう2つの機能があるので、それぞれ説明していきますと。
はい、
まず、プライベートリレーに関しては、簡単に言ってしまうのは VPN に近いものにはなるんですけど、厳密にはちょっと違うような機能でして、どういう機能かっていうと、サービスプロバイダー側ですね、ウェブサービスのプロバイダー側が、誰がアクセスしてるかとかっていう情報が全くわかんなくなるような機能になってます。
うん、
どういう仕組みかっていうと、ユーザー側がですね、あるサイトにアクセスするタイミングで、うん、そのユーザー情報、IP アドレスとかユーザー情報っていうのをマスキングした上で分解するんですね。
うん、
でその情報が一回 Apple のサーバー側に入ります。
うん、
でそこで機密情報を削除した上で、そのユーザーのトラフィックをサービスプロバイダー側に転送するっていう仕組みになってるので、
うん、
サービスプロバイダー側からすると、誰が来てるかっていうのはもう中間で削除されてるか分からなくなる。はい、になってこれがプライベートリレー。なので、まあ、ウェブツール系とかに関しては、この iCloud Plus 経由で来てるユーザーに関しては、トラフィックが難しくなるところはあるかなと思っています。まあ、ただ、あくまで IP アドレスとか削除って話だと思うので、僕も技術周りそこまでまだ見れてないんですけど、なので、IP アドレス同定使ってない場合、どこまで影響出るかっていうのはちょっとわかんない。
そうですよね。
うん、で、一応、どこに対応するかって話はまだ公式に発表されてないんですけど、Apple が一応ロイターにニュースとして語っているところで言うと、日本は対象っぽいって
言
うんです。
うん、
一部その、ウェブ規制の周りの話で、中国とか、ベラルーシとかに関しては提供されない予定なんですけど、日本はそこに入ってないんで、多分対象になるでしょうって話だと思います。2点目が Hide My Email ですね。でこの機能に類似してるやつがもともと提供されていて、サインインウィズアップルっていう機能で、
はいはい、あるね。
うん、なんかアップルが一旦ランダム文字列で ID 肩代わりしますよって機能だと思うんですけど、それがメールアドレス側でも適用されるのがこの機能です。まあ、簡単に言ってしまえば、捨てメールアドレスっていうのを大量に作れるようになる。
はいはい、
そう
ですね。はい、それ普通にいいな、
うん。ユーザー側からするとむっちゃいい。
うん、Android でも欲しい。
欲しいですね。わかるわ。なんか要は、メルマガとか受け取りたくないけど、うん、ちょっと情報を取りたいとか。
いや、ほん
と
そうなんだよ。あとね、なんか、一旦こう、アカウントだけ作って、なんか軽くいじりてみるよ。
はいはいはいはい。
ある。
むっちゃある、むっちゃある。むっちゃある、うん。っていう時に、この機能を使うと、
うん、
ランダム文字列のメールアドレスを無限に作れるんで、うん、でかついつでも削除ができるんで、プライベートのとか、まあ、仕事の本垢っていうのかな。
はいはい、
本当の重要なものしか受け取りたくないインボックスに無駄なメールが来るのを防げるっていう、うん、
いやーそれめっちゃ欲しい。
それはめっちゃいいと思う、うん、で裏を返せば誰がどのメールアドレス本物なのかっていう部分の情報はこの Hide My Email 使ってるユーザーに関しては取れなくなるって話なんで、
はいはい、
メールマーケとかウェブマーケとかやってるところに関しては結構ここは同定が難しくなるところかなと思いますね、
うん、なるほどなるほど、そうだね、 なんか一生懸命送ってると思ったら全然ステアパラスって。
そうそうそう。配布率全然上がんねえと思ったら、そもそももう消えてる
アドレスだったみたいな。ああ、まあ確かにある。なるほど。
なので、ちょっとこの辺ですね、結構プライバシー周りの話で、そもそも、ね、ユーザー同定ができなくなる部分っていうのがまた増えてくると思うので、うん、特にこういったマーテク、アドテクとか、広範囲に影響を与えられると思うので、チェックは必要な内容かなとは思っています
。そうですね。なるほど。はい。
はい。以上ですね。プライバシー周りに関しては3点が大きな変更点になりまして、以上もって、こう前半、後半のちょっと長くなりましたが、App Store 関連、あと、プッシュ通知関連、はい、プライバシー関連の、WWDC2021 の変更点ですね、になっております。
はい。結構、Apple も変更あったね。
ありましたね。うん、なんだか多分、なんだかんだ Google よりも多かったかもしれない。多かったというか。
ああ、まあ確かに、まあなんか、マーケターがチェックすべき項目っていう意味で言うと多かった気がする。
そうですね。うん、
この間の IO 会より。
Google IO の方と近づいて、なんかその Google エコシステムの発展のための機能追加が多かったかなと思っていて、うん、例えばその EC 周りの機能追加とかが、
はいはいはいはい、
だったかなと思うんですけど、うん、Apple 側はどっちかっていうと、なんだろうな。ちょっといいうまく言い方につかんないけど、
うん、
マーケター側がいろいろ運用できるような要素を追加した感じがまあ強いかなと思います、ね。うん、あとはやっぱユーザーファーストっていう、これがまあ本音か建前かは知らないけど、
はいはい、 そうね、
そういう見せ方はだいぶあったなって感じします、
ね。うん、まあでもなんか言うてもさ、そのイベントみたいなところとか、まあ、あとストアの AB テストみたいなところとかも、まあ、もともと Android はあるじゃないですか、ね、はい、イベントとかもあるじゃないですか。だからまあなんか追いついたっていう見え方も、そうそうそうそう、そうね、なんかあれっていう、うん、そういう意味だと確かに iOS だけ見るとすごいこうジャンプあるけど、なんかこう両 OS 並べてみたアプリマーケティングの水準って意味で、なんかようやく iOS もね、もともとやりたかったことができるようになったねっていう感じではあります
ね。ね、両 OS ともにやっぱりプライバシー管理の強化進んでますよね。
うん、そうですね。
Apple がまあそこは先行ってるけど、うん、Google 側も実はサイレントでラットオンを導入したんですよ。
あ、そうなんだ。
導入するんですよ。そう。ついに。
ついに。
うん、まあくまでラットオンなんで、ユーザーが任意のオプトイン、オプトアウトの話なんですけど、
はいはいはい、
意外にみんな知らなかったから、全然やっぱサイレントで発表されてんだって感じなんですけど。
なんかあんまりそうだね。なんか告知してないからか。うん。言ってないから。なんか
ひっそりドキュメントで追加されてました。なんでまあ、似通ってくる部分あるかなと思いますけども、各 OS の変更点をしっかり個別でチェックして、それぞれの OS で適切な対応するっていうのは今後も重要かなっていう感じかなと思っています。うんうん、というのがまあ、締めかな。
はい。
はい。
じゃあ、まあ、直近ね、Google I.O. も合わせると、何週間かにわたって、まあ、この両 OS の開発者の採点について、アプリマーケターの観点でレポートしてきましたけれども、まあ、ぜひね、このアップデートを自社で試してみて、その内容とかを我々も教えていただいたりすると、すごく発信側としてはね、やったことのようにつきますっていう感じですかね。はい。じゃあ、そんな感じで、モバイルアップデート、また今週もですね、面白かったら、ハッシュタグモバアップで、ぜひぜひシェアしてください。はい。
はい、それではまた次回モバイルアップデートでお会いしましょう。
はい、ではさようなら。